私が神戸信仰教会の代務になりまして、もう早いもので1年が経ちます。まあ、1年間、まあ、月、ほぼ月1ですけれども、まあ、神戸信仰教会にこう通っておりましたから、もうすでに、まあ、皆さんから私がどんな人間かというのは、まあ、だいぶ知られてしまったんじゃないかなと、まあ、見た目と中身と違ったりすることがあるので、ああ、こういう先生だったんだみたいなことを思われた方があるかもしれません。で、まあ、もう知られてしまっているので、あれなんですけども、まあ、私、小さい頃から、割と考え方としては、ちょっとね、ひねくれた考え方をする少年だったんです。まあ、そうだろうなって多分もう皆さん、一年経ってね、思ってくださっていると思いますけど、ひねくれた考え方をしてた、持ってたんですね。で、実はおとといの夜に、まあ、うちの教会で、万山町教会で、家庭集会してるんですけれども、その夜の家庭集会で、実は、まあ、求道者の方も来てるんですけれども、輪廻の話が出たんです。輪廻転生ってやつですね。輪廻転生とかって言いますけど。まあ、そもそも輪廻って、これ私本読んだんで、正確なところはよくわかりませんけど、私が読んだ限りで言うと、そもそも輪廻って、仏教の教えではないんですよね。仏教イコール輪廻っていうふうに考えている人多いんですけれども、そもそも仏教の教えの中には輪廻がどうもないらしいんです。まあ、入ってきちゃったらしいんです。で、まあ、そんな輪廻の話が出て、まあ、キリスト、まあ、ちょうど、話が、終末の話をして、終末論の話をして、キリスト教には始めがあって終わりがあるって話をして、で、輪廻じゃないというようなことで、なんか質問が出たときに、私、子供の時にも、輪廻っておかしいなってずっと思ってたんです。別にクリスチャンになる前からなんですけど、まあ、教会に言ってましたけどね、親がクリスチャンでしたから。で、なんでおかしいと思ったかっていうと、生まれ変わるっていうのが繰り返していくと遡るわけです。で、どこまで遡るんだろうって話でね。で、最終的に、どこまで遡るのか。もしかしたら、アメーバとか、単細生物まで遡るのかとかね。とか、生まれ変わったとすると、生まれ変わった魂が当然あるならば、魂の総量は変わらないはずなんですよ。で、あるものは動物に行くかもしれないし、あるものは動物から人間に戻るかもしれないし、みたいな感じで調整取れてるのかもしれませんけれども、命の総量って絶対変わらないはずなんですよ。そうすると、数的に絶対おかしいなとか、ということも思ってましたし、で、まあもしかしたらじゃあその、輪廻一発目みたいな人もいるのかとかね。そんなようなことも考えると、これ絶対ちょっとおかしいだろうなみたいなことを、まあ子供の頃からずっと思ってて、で、まあ、教会に行ってましたし、まあ、神様が作られて終わりの時があるっていう、で、輪廻はないっていう話で、もう私はどちらかというと、もう一回人生やれって言われたら、もうまっきらごめんですっていう感じなんで、もう人生は一回だけでいいので、で、その一回だからこそ、やっぱりそこに神様の恵みがあるんだと私は思っていますから、まあそういう意味では、輪廻じゃなくて、キリスト教でよかったなっていうふうに私は、イエス様を信じてよかったなというふうに思ってるんです。で、まあそんな、子供の頃から、ひねくれた考え方をしていましたので、子供の頃から実はずっとね、気になってたことがあるんです。で、それ何かっていうと、多分これ皆さんご存知だ、お話で、白雪姫っていう物語ありますよね。白雪姫。で、その白雪姫の中で、魔法の鏡を持っている、ママ母かなだったと思いますけれども、鏡に聞くんですよね。世界で一番美しいのは誰？って聞くんですよ。そしたら、それまでは、鏡がね、おきさきさんみたいな、あなたが一番美しいみたいなことを言うんですよ。で、ところが、ある時、白雪姫だって言われるんですよ。おかしいと思いませんって私そこで思ったんですよ。いや、いきなり白雪姫が綺麗になったわけではなくて、で、多分、その前からきっと白雪姫はね、美しかったはずなのに、なんでその時にいきなり白雪姫ですっていうふうに、この時急に言ったんだろうみたいなことを子供の頃からずっと疑問に思ってて、実は今回説教するときに調べたんです。調べたというか、ウィキペディアに載ってたんですけどね。なので、正しい情報かどうか知りません。学生でウィキペディア使って論文書くと、大体審査通りませんのでね。 で、まあ、なので、まあ、一応ウィキペディアなので、本当かどうか知りませんけど、そこに書いてあったもので言うと、白焼き姫が7歳になった時みたいなこと書いてあったんですよ。7歳かと思って、でも、7歳の時に、可愛い子って、絶対6歳でも可愛いんですよ。普通ね。そうでしょ、そうでしょってどうまとめても仕方がないんですけど、で7歳になった時、まあ、ロールプレイングゲームでね、主人公が16歳になった時に、今日からあなたを王様のところに行って勇者になりなさいっていうケースはありますけど、7歳になった途端に、ね、鏡聞いた瞬間に、だから6歳の364日まではお妃様はね、あなたですって言われたのに、白雪姫の7歳の誕生日になった瞬間に白雪姫って言われたら、そりゃ確かに腹立つだろうなと思いますよね。生まれた時からね、このあそこに生まれた白雪姫が可愛くてみたいなこと言われたら、まあ納得はしてないんでしょうけどね。まあもっと先に生かさないようにしちゃったのかもしれませんけども、まあそんなようなことを思ってて、あ、なるほどそうかっていうふうにウィキペディアでは7歳っていうことで聞いたんです。で、まあ、この奇跡さんも魔法の鏡に対して世界で一番美しいのは誰かと聞いて、あなたですっていう言葉を聞きたかったんです。で、その言葉を聞けていたからその人は満足してた。で、その言葉が聞けなくなった時に、その自分の言葉を聞けなくしてしまったその白雪姫を排除しようという、まあ、そういう、ところに、そういう行動に出ていくわけです。まあ、これはまあ簡単に言うと人間の嫉妬の問題なんですけれども、まあ、嫉妬心というのは、まあ、聖書の中にも出てきますけれども、で、そういう、どういう言葉を私たちは求めていて、自分にどういう言葉がかけられるのかということを、やっぱり私たちはいろんなところで、いろんな言葉を聞きながら、まあ、これは嬉しい言葉なんだとか、これはあんま嬉しくない言葉だなとか、そういったことを、まあ、いろんな言葉に囲まれて私たちは生きているわけです。で、じゃああなたはどういう言葉を聞きたいと願っていますかというふうに問われたら、多分それは私たちにとっては耳に心地よい言葉、自分が聞いていて嬉しい言葉がやっぱり欲しいわけですよね。で、まあ、人間の本心から言うとやっぱりその耳に心地よい言葉を好むはずなんですけれども、でも聖書を読んでみると、その神様の言葉って私たちの耳に心地よい言葉ばかりではなくて、かえって耳の痛い言葉の方が多いんです、まあ、具体的には聖書は常に私たちの罪の問題をあぶり出しますから、あなたは罪人ですというふうに言うわけです。で、まあ、教会に来る人の、初めて教会に来た人のつまずきの多くは、聖書に行ってあなたは罪人ですっていうふうに言われることだっていうふうに言われるんですよね。いや、別に私悪いことしてないのに、みたいな感じで、まあ、つまずくんです。でも聖書は、そういう何かね、法的な罪を犯したっていうことではなくて、神様の方を向いていないことがそもそも罪ですよということなんで、これ関係の話なので、だから私たちは、神様の方を向いていない罪人、神様に背を向けている罪人ですよということを、まあ、言うわけです。だけど、罪という言葉を聞くと、で、また罪人という言葉を聞くと、で、あなたはまた、ね、先週一週間、神様に喜ばれるように歩みましたかって言って、あ、罪ばっかり犯したなと思って、で、罪人でしょうというふうに言われると、まあ、その通りなんだけど、というふうにこう、ぐさっとくるわけです。で、そうやって私たちはどうしても耳に心地よい言葉みたいなものをこう求めてしまうことが多いわけです。で、今、まあ、ヨハネの第一の手紙を読み進めているんですけれども、で、まあ、このところで、まあ、偽預言者たち、あるいは反キリストという言い方も、実は、今日読んだ4節の前のところで出てくるんですけれども、で、まあ、1節のところでは多くの偽預言者というのが、出てきます。で、偽預言者という言い方は、新約だけではなく、旧約の中にも何度も出てくる言葉ですよね。で、このヨハネは、偽預言者たちはこの世に属していると。で、そのためにこの世のことを語るんだ、というふうに、まあ、説明します。そして、偽預言者はこの世のことを語って、そしてこの世は、つまりこの世に属している者たちは、この偽預言者の言葉に耳を傾けますよ、というふうに言ったんです。で、それに対してヨハネが、まあ、そうじゃないんだということを語っていくんですけれども、で、このヨハネが、ここで、世のことを語る という、五節ですよね。彼らは世から出たものである。だから彼らは世のことを語りというふうに言うんですけれども、でそれが何を意味しているかということで言うと、この点についてある牧師が説教していて、その説明の中でこういうふうに説明するんです。この世のことを語るというのは、この世の罪悪を擁護する言動。ちょっと難しいかですけどね。この世の罪悪を擁護するような言動だ。まあ、もう少し砕けた言い方をすると、まあ、少しくらいの罪を犯したって構わないじゃないかとか、まあ、これぐらいの罪を犯しても大丈夫だとか、まあ、そんな感じです。まあ、それが世の罪悪を擁護するような言動なんです。まあ、これはもう少し教理的に難しい言い方をすると、まあ、教会の世俗化みたいなね、まあ、そういった話にもなっていきますけれども、まあ、そのあたりについてはちょっと難しいので置いておきますけれども、そういうこの世に属する者、偽預言者たちは世の罪悪を擁護する、まあ、それぐらいいいじゃないという、まあ、そういう言葉で、語るんだというわけです。で確かに私たちにとって、まあ、それぐらいの罪を犯しても構わないよ、あれそれぐらいの罪は神様を見逃してくれるよというふうに言われたら、なんとなくああよかったって思うんですよ。そうかもしれないとか、そうだったらいいなとか、でもこうそういうふうに言われて胸をなで下ろす人は、まあ多分少なくないと思います。それぐらいの罪大丈夫ですよみたいなこと言われたらね、ああよかったっていうふうに普通思うんですよ。でそれこそ少々の罪は仕方がないと、でそれよりもあなたのしたいことをしなさいと言われたら、多分もっと多くの人が胸をなで下ろすに違いないはずなんです。まあ、多少の悪は目をつぶって自分のしたいことをするみたいな、でそれも OK みたいなことを言われたら、なんかねそうかもしれないとか、それだったらいいなとか、そういうふうになっていくわけです。だけどヨハネはそういう言葉が偽預言者が語る言葉ですって言ったんです。でそういうふうに指摘したんです。でこの世に属している人はそういう言葉に耳を傾ける、喜んで耳を傾けるんだというわけです。でこの世に属している者たちはそういう言葉に喜んで耳を傾けるかもしれないけれども、でもイエス様に救われたあなたたちにあってはそうあるべきではないですよということを、まあ、このところでは、まあ、簡単に言うと、まあ、ヨハネは語っているわけです。でまあ、二世言者のことで言うと、まあ、今日は呼ぶ記を先ほど読んだんですけど、エレミア書っていうのが今ちょうど、私万山町も夜の祈祷会でやってるんですけども、その預言者エレミア書の中で、このままでは 国は滅びるんだということをエレミアが言い歩いていた時に、バビロニアに滅ぼされますよということを言い歩いていた時に、二世預言者たちは何て言って民に語っていたかというと、平和だというふうに言ってたんです。大丈夫だって言ってたんです。でそうやって人々がイスラエルの民たちはそちらに偽預言者たちの大丈夫だってその言葉に耳を傾けてしまった時と同じような状況が、このヨハネの第一の手紙のヨハネが指摘している偽預言者たちの言葉に耳を傾けるというところにこう表されているわけです。で実際に白雪姫じゃないですけど、白雪姫じゃない沖崎の方ですよね、人間は耳の痛い言葉は聞きたくないんです。それまで自分をずっと褒めてくれていた鏡がいきなり褒めなくなったとなると、やっぱりなんでと思うわけです。で耳の痛い言葉を聞きたくないわけです。で耳に心地よい言葉を好むし、であるいはまた私たちの人生の言葉で言うと、苦しい状況と楽な状況というものがあった時に、苦しい状況を選択するよりはより楽な方を選択しようとする、そういう私たちも、まあ、いるわけです。でそうすることによって、実は私たちは本当に聞かなければならないこと、本当に見なければならないことを聞き逃し、あるいは見落としてしまうことがある、しばしばあるわけです。でこのヨハネの手紙を読んでいる人たち、最初のね読者たちのことなんですけれども、この手紙の最初の読者たちもこの手紙の内容から考えると、かなり苦しい状況に置かれていたんだろうということが、まあ、その言葉の端々から 読み取ることができるんです。まあ、そういう状況だったというふうに言われています。そしてまた人々を惑わす教えが、あちらこちらに、そしておそらく教会の中にも惑わす言葉が入り込んでいたんです。で、特に預言者が現れて、反キリストが現れて、この世のことを語り、この世が耳を傾けやすい、心地よい言葉がそこかしこにあった。聞いていて、まあ、嬉しい言葉といったものがそこかしこにあった。で、そういう中で、あなた方は、イエス・キリストは誠の人となり、また私たちの救い主であるという告白から、離れることはなかったよね。と、まあ、一応と褒めるんです。で、そういうあなた方は偽預言者たちにはもう勝っていますよ、というふうにヨハネはこのところで、まあ、告げたわけです。そう考えると、この言葉は、この読者たちにとって、相当大きな慰めの言葉になっただろうと思われます。それこそ、イエス様への告白を捨てなかったことによって、かえってこの世で苦しむようなことがその身に起こったとしても、むしろ逆に反キリスト者たちが、あるいは偽預言者たちが、この世のことを語るその言葉に従って、現在の生活を謳歌し誇るということがあったとしても、でもあなたたちの方が最終的には勝利者です。本当に世に打ち勝っているのはあなた方であって、彼らは世を楽しんでいるように見えているけれども、世に負けてるんだ、まあ、そういう方は、ね、言葉としては書いてませんけれども、そういうことをヨハネはこのところで言うんです。私たちは死に勝利したイエス・キリストによって勝利者であって、敗北者ではない。だけど、イエス様の言葉を信じない者は、この世の言葉によって勝利者のように傲慢に振る舞っているかもしれないけれども、でも彼らこそが敗北者だ。ということを、ヨハネはこのところで伝えるわけです。で、実際、私たちが生きているこの世の中では、少々悪どいことをしても成功した方が、罪を避ける苦しみを選んで何事も成し得なかったことよりも良いことだというふうにみなします。そういうふうに判断します。で、私たち人間は、まあ、クリスチャンもそういう毒に侵されやすいですけれども、いつもこの世で成功したかどうか、高い評価を得られたかどうかということでことを判断します。まあ、例えば、企業の評価とかね、そういったこともそうです。あるいは、勝ち組とか負け組とか、昔言われたことありましたけれども、まあ、そういう言われ方がなされるわけです。で、そしてそれが、まあ、企業だけじゃなくて、私たち人間に対する評価になってきたときに、私たちは、誰かを勝ち負けというふうに言うように、自分を勝ち負けというふうに言うようになっていく。で、勝ちだと思っていればいいですけどね、でも自分が負けだと思った瞬間にもう勝ちに転じるなんていうことは困難になっていくわけです。もう負け続けということになっていくわけです。そうすると何もできないこと、何も成功していないことが負けというふうになってしまうと、私たち人間は生きる目標を失うんです。もう私はこの状況から這い上がれないみたいなことを考え出すと、もう私たちは挫折して生きていても仕方がないというふうにさえ思ってしまうわけです。で、そういうケースも少なくないわけです。だから、世のことを語る者たち、まあ、ここでは偽預言者たちですけれども、彼らは少々の罪悪には目をつぶってでも自分の思い通りにすることを教えたんです。でもそれは結局、自分を勝ち組に、罪を犯しても勝ち組にしていいよという話なんだけども、でもそこでもし、その言葉を聞いて自分が負けだと思ったらもう救いはないんです。で、少々罪悪を犯しても罪を犯しても自分の思い通りにすればいいよというのは確かに私たちの耳に心地よいんです。あなたの好きにしたらいいよというふうに言われるわけですから、ありがたい話なんです。気が楽なことはないんです。で、見た目だけの勝ちか負けか ということにこだわって、勝つためにはそういう多少の悪をも厭わないとか目をつぶるというその甘い言葉は確かにその時にはいいなとか励みになるかもしれません、励み、になるかもしれませんけれども、結局はそれはイエス様の勝利を見失うものになるわけです。で、このキリストに従う者が打ち勝っているということですね。それは4節のところで、子たちよ、あなた方は神から出たものであって彼らに打ち勝ったのである。まあ、彼らというのは反キリスト、まあ、二世原者たち、この世の価値基準に生きている者たち、彼らに打ち勝ったんだというふうに言います。で、そういうふうに言われるのはまさしくこの世で成功したか否かではなくて、イエス様への告白を守ったか否か、ただその点なんです。で、もしかしたら、もしかしたらあなたはイエス様の勝利よりもこの世で成功することの方が勝っていると思っているかもしれない。だけどもこの世で成功することをのみ価値の基準とすることは、この世の基準はその時には、それを聞いたその時には心地よい言葉であったとしても、結局は罪に罪を重ねていく歩みでしかありませんから、自分自身を追い詰める言葉、苦しめる言葉になります。それゆえにイエス様は私の救い主と告白する、その恵みをいただいた者はその内側に勝利者であるイエス様を、キリストを、その命をいただくことによって、どんな世の基準にも勝って自由に勝利の確信を持って歩むことができる。私はキリストと共に勝利者であるということを信じて生きる方が、多少の罪を犯してもあなたの好きなように生きなさいという未成年者の言葉よりもはるかに恵み深い言葉なんだということです。そして勝利の確信を持って歩むために実は何が必要かっていうと、悔い改めなんです。自分を低くしてイエス様が勝利者だっていうふうにイエス様を高くするわけですから、そこに悔い改めが必要なんです。で、その喜びをもたらすために悔い改めが必要なんですが、その悔い改めを求める言葉が私たち人間にとって耳の痛い言葉なんです。あなたの罪を悔い改めなさいと言われても、いや別に私そんな悪いことしないしみたいなことで、で別にイエス様信じなくたってとか、まあ、神様信じなくたって十分私は生きていきますからみたいなことにこうなっていくわけです。で、それはなんでそういうふうに反応するかというと、悔い改めなさいというその言葉が私たち人間にとって耳の痛い言葉だからです。はい、わかりましたと素直に言えない言葉なんです。だけどその悔い改めを求める私たち罪人である人間にとって耳の痛い言葉が聞こえてくるんだけれども、でもヨハネは真理の霊に導かれる人はそれを知るんだと。で、迷いの霊に導かれる者はそれに応えないんだというふうにこのところで言ったわけです。で、真理の霊に導かれる者は、あなたはその罪を悔い改めて私に従いなさいというその言葉を受け入れ、そして私はあなたの前で罪人でしかありませんということを告白し、自分自身の罪を認め、で認めるから悔い改めることができるんです。で、世のことを語る二世原者たちはこれ悔い改め求めないんです。いいよいいよ、そのままでいいよと言うんです。別に悔い改めなくたって大丈夫って言うんです。だから多少の罪悪を擁護するというね、先ほど表現しましたけれども、ということとはまさに私たちを いい気分にはさせるけれども、本当の勝利には導かないんです。で、悔い改めを求める聖書の言葉は、いつの時代、どの国、どこの国においても、私たち罪人である人間にとって心地よい言葉ではないんです。あなたはあなたの罪に気がつかなければならない、あなたはあなたの罪を認めなければならないと告げられるのは、人間の本心に従って言うとあまり聞きたくない言葉、まあ聞きたい言葉ランキングっていう今日説教のタイトルにしてますけどね、まあ、聞きたい言葉ランキングで言うともう下の方なんです。もう圏外です。もう順位さえつけたくないぐらいの気持ちで、私たちは罪を指摘する神様の言葉というものを聞く、あるいは聞かなかったりするわけです。それに私たちの本心とは、本心に突き刺さる言葉で、だからです。しかも、忘れていたいことを指摘されたりすることもあるので、なおのこと嬉しくはないわけです。言われなくても分かってるよみたいな。でもそういう反抗心も出てきたりするわけです。で実際、まあね、私たちもそうですけど、自分でもよく分かっている欠点をあえて人から指摘されると腹立ちますよね、まあ、それでは夫婦喧嘩よくしますけども、で、まあ、そんなこと分かってるよみたいな感じでね、なるわけです。でだから二世預言者たちは聞いている人が腹を立てないように、その人の欠点を絶対指摘しないんです。いいよって言うんです。で世のことを語るんです。で世が受け入れやすい言葉を語る、世に属しているものがああよかったって思える言葉を語り続けるんです。偽りの甘さなんです。でその偽りの甘さを持って人々に教え、そしてついにはイエス様による許しの本当の甘さ、甘美さを味わわせなくしてしまっている。それが二世預言者たちの罪を擁護する言葉、悔い改めを求めない言葉なんです。でそう考えてみると、まあ、これまでヨハネの手紙を読み進めてきましたけど、飛びながらでも読み進めてきましたが、ヨハネがこれまで非常に罪に対して厳しい言い方をしてきたことをこう思い出します。闇の中にいるとかね、悪魔から出ているとかね、もうそんなようなことを言っていたわけですよ。で過去も厳しい言葉をヨハネはこれまでこう手紙の中で貫いてきたのは、やっぱり罪の現実、私は罪人であるというその現実を受け入れなければならないということを促すためです。自分が愚かな罪人でしかないということに、しかしその言葉で絶望した時にこそ、私たちが一番聞きたい言葉を聞くことができるんです。それはあなたの罪は許されている、そのイエス様の言葉なんです。二世預言者たちが多少の罪を犯しても大丈夫というのもなんとなく安心しますけど、でも私たちが自分の罪に絶望し、自分の罪を告白したときに、でもあなたのその罪を私は許した、その言葉が聞けるから、その言葉が私たちにとってやっぱり一番聞きたい言葉になってくるんです。私たちは二世言者たちの甘い言葉へ、この世の評価の高さによる心地よい言葉を期待するのではなくて、自分自身の罪を認め、それこそ時をとしてこう砂を噛むような思いで悔い改めの祈りを捧げるときに、どんな二世言者の言葉、この世の成功を評価する言葉に勝ってなお麗しい許しの言葉を聞くことになる、それを期待することができる。耳に心地よい言葉ばかりを追い求めている限り、主の許しの癒しの言葉は聞けない、私の中に入ってこない。そして世のことを語る者たちは悔い改めは語りませんし、でまあ、悔い改めらしきものは語ることはあるかもしれませんけれども、でまあ、実際のヨハネの手紙の背景にあったグノーシス主義者たちという人がおりますけれども、彼らも一応罪から救われなきゃいけないということは言うんですよ。表現としてはね。 だけど彼らがそこで求めたことはどこまでも知識であって、救いの条件となる悔い改めについて、要するにあなたがどうしたかということなんです。人間の側の条件を求めたんです。だけど悔い改めはもちろん救いのために必要なんですけれども、救いの条件ではないんです。こう間違っちゃいけないんです。私たちは悔い改めたから救われたなんだけども、でもイエス様の救いは私たちが悔い改める前にも救いがあるんです。私はあなたを、まあだから時系列的に正確に言うと、私はあなたを救った、だから悔い改めなさいなんです。あなたが悔い改めたら救ってやろうではないんです。この順番を間違えて、まあ時系列的にはね、悔い改めがあって救いではありますけれども、でも救いの順序から言うと許しが先なんです。だから悔い改めは救いの条件ではありません。それは救われるために必要ですけど、条件ではない。で、グノーシス主義者たちはそれを条件にしたんです。だから違ったんです。悔い改めはそもそもそれ自体神様からの恵みであって、それこそ真理の霊という言い方が今日も出てきますけれども、真理の霊に導かれてこそ与えられるものが悔い改め。で、悔い改めらしきものということは、罪についての知識は与えますけれども、神がそうなさるように罪を憎むということにはならないんです。なぜなら、そもそもにおいて何度も言いますが、二世言者たち、この世に属している者たちが語る言葉は、多少の罪には目をつぶるなんです。そういう姿勢があるからです。だからどんなに罪について教えても、罪を憎んでいない以上、そこに悔い改めは起こらないんです。誠の悔い改めは起こらないんです。本当の悔い改めは罪を憎むことであり、まあ、憎むという形でちょっと激しい方ですけども、でもあえて言うと、本当の悔い改めは罪を憎むことであり、自分の罪に絶望することなんです。で、絶望したときに、その絶望のただ中でイエス様の許しの言葉を私たちは耳にするんです。本当の許しの言葉を耳にするんです。だからあなた方が真剣に悔い改めなさい、心から罪を認めて悔い改めなさいというこの言葉を聞くことは、罪人である私たちにとって心地よい言葉ではないんです。それこそ先週1週間あなたは本当に神様の御心の通りに毎日毎日生きられましたかというふうに問われたら、で採点したら、私たちは絶対9大点取れないんです。牧師でさえ多分そうです。9大点なんか取れません。でもその罪が指摘されて、でその罪が指摘されて自分が心からそこで悔い改めるからこそ、許しの言葉が嬉しいんです。私たちは世に属している時には、自分はそんなに悪人だと思ってないんです。それほど悪いことをしたわけじゃないだろうと思ってるんです。だけど私たちはそれほどの罪人なんです。本当は。で、私たちは神様の前に、私は本当にひどい罪を犯しましたというふうにこう真剣に祈るんです。で、そのように祈るときに、許しの言葉を聞くんです。それに、真剣に悔い改めなさい、あなたの罪を認めなさいと告げることは、それを聞くことは、ある意味、怖いことでもあるんです。まあ、語る方も怖いんです。だけど、神を知る者は、その言葉に、その言葉を語るし、神を知る者はその言葉に耳を傾けるんです。どんなに好みがその言葉によって引き裂かれそうになったとしても、そういう言葉に出会ったとしても、でも、悔い改めを求める真理の霊に導かれて耳を傾け続けるときに、そして自分自身の罪にある意味疲れ果て、それこそ人によっては心身ともに困憊し、もう自分ではもうダメだと、自分を委ねることからこう離れたときに、安心していきなさい、 あなたの罪は許されているからというイエス様の言葉をやっぱり聞くんです。そのことを私たちは何度でも何度でも、それこそ死の最後の瞬間まで私たちは悔い改め、許しの言葉を聞くということを、この地上の命の息が終わるその瞬間まで私たちは続けていくんです。それを続けることによって信仰の喜びが増し加えられるし、さらに真理の霊と迷いの霊との区別を知るし、人々を迷わす霊を見分けることができるようになる。それぐらい大丈夫だよではなくて、私は罪人ですと告白する。そしてだから安心して生きなさい、あなたの罪は許されたという、その主の言葉を私たちの聞きたい言葉ランキングの1位、常に1位の言葉として私たちは聞いていくことができるんです。で、私の友人、友人といってもちょっと年配の方なんですけれども、新学生時代にこういう体験談を話をしてくれたことがあるんです。で、彼は全然泳ぎができない人だったんですけど、泳ぎができないんだけども、ちょっと無謀な方、勇敢な方、言い換えますよね、勇敢な方でもあって、である時その、友人たちと連れ立って遠泳をするためにボートに乗って出かけたっていうんです。泳げないのにね、出かけられるんです。で、多分皆さん想像の通り、ボートの上で悪ふざけしてボートから落ちて溺れてしまったらしいんですよ。泳げないですから、これ大変なんですよ。もう、で、必死にもがいたっていうんです。で、もがけばもがくほど沈むんですよね、人間って不思議なもので。もがかないと人間水でできるんで、必ず上数パーセント浮くんで、溺れたらもがかない方がいいらしいですよ。覚えておいてくださいね。で、その時に泳ぎの得意な人が一緒にいたらしくて、手を動かすなというその声が聞こえたって言うんですよ。で、もう彼は泳げないし溺れてるし、もう死んでもいいやと思って諦めにもにいた気持ちでもがくのをやめたらしいんですよ。そしたら後ろからその助ける人がもう近づいてきて、スッと抱きかかえてくれて、その瞬間体が軽くなったって言うんです。で、彼もクリスチャンですけれども、で、イエス様に救われるってこういうことだというふうに分かったっていうんです。自分でもがいている間は、で、自分で必死になって生きようとしている間はもう沈んでいくしかない、生きられない、でももがくなと言われて身を委ねた瞬間、もう抱きかかえられてた、もう本当はその支えられていたのに、もがいているから助からないと思ってたけども、バタバタしなくなったら楽になったというふうに言った。で、そういう話をちょっと学生時代に、新学生時代にしてくれて、で、そうやって全く助けられていることに気づかずにもがいているときには死ぬと思ってたけれども、でも自分でもがくのをやめた瞬間に支えられていたのが分かった。私たちが罪人だっていう言葉を聞きたくないというのは、私たちが罪に反抗してもがいているからなんです。でも、その言葉を聞いたら、その言葉を受け入れたら、聞きたくない罪の指摘を私たちが受け入れたら、もっと聞きたい、あなたの罪は許された、その言葉を聞けるんです。悔い改めというのはそういうものなんです。先ほどもう引用しませんが、ヨブがね、最後悔い改めた話をそれで読んだんですけども、で、悔い改めたらそういうものなんです。罪を認めるというその厳しさは、でも、一方で私たちを抱き上げ、許し、高くしてくださるお方にはっきり気づくことでもあるんです。で、そういう神様に助け出されるという、その恵みを、その時だけの心地よい言葉でごまかし、悔い改めらしきものによってごまかしてはいけない。それは、迷いの霊に迷わされていることなんだというふうにヨハネ言ったんです。だから、そうじゃなくて、真理の霊に導かれる歩みは、たとえ一心一体の歩みであるかもしれないけれども、そしてそれはどんなにか私たちの罪を指し示すものであるかもしれないけれども、でも世のことを語っていたのでは到達できない 誠の喜びにあなたを導くんだ。それがヨハネがこの手紙の中で繰り返し語ってきた罪を犯さない歩み。だからそれって本当にね、罪を犯さなくなるわけじゃないですけど、でも罪を犯さない歩みというものに導かれていくわけです。それが、まあ、互いに愛し合うとか、そういう言葉でも表現されていましたけれども、そういう主の教えであるということを私たちは感謝を持って思い起こしたいんです。そして主の許しの宣言に支えられて私たちは生きていきたいと思います。罪を指摘されることは確かに聞きたくない言葉なのかもしれません。だけれどもその言葉を聞き入れ、悔い改めるときに、私たちは私たち人間が一番聞かなければならない主の許しの言葉を聞くことができます。その言葉に支えられて私たちは私たちのキリスト者としての生涯を歩み、この喜びの歩みへと多くの人たちを招いていきたいと思います。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、私たちは自分自身の罪に気づきながら、自分の言葉でそれを打ち消し、そして忘れようとしますけれども、どんなに自分で自分の罪を忘れようと思っても、繰り返し繰り返し私たちの心を捉え離さない闇の力がそこにあります。私たちがそれを認め、イエス様の救いに身を委ねるときに、私たちはどれほど罪深いものであったとしても、あなたの罪は許された、その言葉に支えられます。私たちはいつもこの言葉に支えられて生きることができます。あなたのこの声を私たちがいつも聞いていくことができますように導いてください。そのために私たちが日々悔い改め、日々感謝し、日々賛美して歩むことができますように、私たちの歩みをこれからも聖霊によって支えてください。今もなおこの世は罪の言葉に支配され、その家に多くの迷い、また悩み、また悲惨が生まれています。この世の悪に向かって、この世の闇に向かって、キリストこそ我が主、また罪を認めてこそ喜びがある、その言葉を私たちが信頼を持って、また確信を持って語り伝えていくことができますように、どうぞ導いてください。今日から新しい一週間が始まりましたけれども、この一週間もあなたと共に歩むことができますようにお守りください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。